さあ今回も始まりました乃木坂46のいいとこ。気づいたら乃木坂を応援して11年、そんな僕夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46のいいとこをたくさん紹介します。実は今回の配信で番組開始1周年となります。本当にありがとうございます。リスナーの皆さんのおかげでここまで来れました。ただ1周年記念でネットで公開配信をするかもなんていうね話をしていたんですけれども、それはちょっとまだ実現しなそうです。でもどっかのタイミングではやりたいと思っていて、この企画は流れないでよと思っています。ということで本日のテーマは映画リバー流れないでよです。久保しおりちゃんが友情出演しているこの中毒的な映画の面白いところ、それから久保しおりちゃんに関するエピソードをご紹介します。本当におすすめの映画なので、今回の配信を聞いて面白そうと思った方は映画館で見ていただけたらありがたいです。それではぜひ最後までお聞きください。はい、ではご紹介していきたいんですけれども、一応前提として僕その映画のセオリーとかなんか技術がああでこうでみたいなちょっとわからないので、そういう解説とかはねしないで、ここは良かったよっていうのをこう素人というか一般人の目線でお話しできればなというふうに思います。ね、この映画リバー流れないでよなんですけれども、6月23日の金曜日に公開されました。で、今回なんで取り上げてるかっていうと、久保しおりちゃんが友情出演しているからですね。で、この公開された当初はですね、20スクリーンで公開されたらしいんですけれども、今は40スクリーン以上で公開を予定しているということで、今めちゃくちゃ勢いがあって注目されている作品です。で、この映画ね、ストーリーっていうのがめちゃくちゃ大事なので、ネタバレなしでお伝えしようかなというふうに思います。で、そのネタバレなしっていう基準は、まあ、ホームページの内容であったりだとか、あと特報、予告編に関してはお話ししますっていう、まあ、その辺をラインにしてちょっとお話しようかなと思います。で、このリバーはですね、ヨーロッパ企画さんのオリジナル長編映画の第2弾ですね。で、このオリジナル映画っていうのは、もともと舞台があったっていうわけではなくて、映画のために作られた映画っていう、そういう意味ですね。で、第1弾はですね、ドロステの果てで僕らっていう作品になるんですけれども、まあ共通点があってですね、なんていうんですか、タイムリープものというか、まあ時間ものっていうところでは共通していたりします。ただ、まあそのドロステの方は、どっちかっていうと、こう、かなり手作り感のある映画で、今回のリバーの方はそれと比べるとシュッとしてるなっていう感じがします。もちろんこれね、前がダメだったっていう意味では全然なくて、その作風がちょっと違うっていうところですね。で、今までヨーロッパ企画さんの名前が何度か上がっているんですけれども、これはですね、上田誠さんっていう方が主催している京都に本拠を置く劇団さんなんですね。で、このヨーロッパ企画さんはですね、乃木坂のメンバーが出演することがすごく多くて、例えばうちの番組でも紹介しましたけれども、多分これ銀河鉄道の夜ですね。これは舞台で田村真由ちゃんが出演しているんですけれども、それ以外だとですね、続時をかける少女。これは新内舞ちゃんが出ていて、あとは703罰ですね、鈴木彩音ちゃんと、あと弓木奈緒ちゃんが出演している作品もありますね。で、久保しおりちゃんだけでもですね、舞台夜は短し歩けよ乙女っていうのに出演していますし、あとはですね、テレビでサマータイムマシンハズゴーンっていうのがあって、それのミニドラマみたいな感じなんですけど、そこにも久保しおりちゃんが出てたりします。他にもね、YouTube とかの出演はあったと思うんですけど、ちょっと思い出せないので、ここでは割愛しようかなというふうに思います。で、これはね、余談なんですけれども、僕がヨーロッパ企画さんを初めて知ったのはですね、サマータイムマシンブルースっていう作品があるんですよ。で、これ2001年に公演された舞台で、で、その後2005年に映画化されるんですね。で、僕はこの映画を見て初めてヨーロッパ企画さんの存在を知りました。で、このサマータイムマシンブルースがまた面白くてですね、僕、映画のアプリで、得点というか、まあ、評価みたいのつけてるんですけど、今まで、200本評価をつけてるんですよ。で、200本つけたうち、9本の作品に僕満点をつけてるんですけど、このサマータイムマシンブルースはその9本の作品の一つだったりします。 はい、でなんでこんな話をしたかっていうとですね、もちろんその俺の方が昔から知ってるぜみたいな子さんマウントするつもりは全然なくてですね、お伝えしたいのは乃木坂が出てるから好きなんでしょっていうことじゃなくて、いや乃木坂が出てなくてもめちゃくちゃ面白いですよっていうことをねお伝えしたかったんですよね。でこの時の映画はまあキャストも全然違いますし、まあ、監督さんとかもね違うんですけれども、その主催の上田誠さんが脚本を書いていてですね、その上田誠さんが携わっているメインでやってるっていうところではずっと共通しています。で最近で言うとですね、僕も見てきたんですけれども、映画マリオブラザーズですね、これの日本語版の脚本をしているのも上田誠さんだったりします。でそんな劇団ヨーロッパ企画さんが、制作した今回のリバーですけれども、場所としてはですね、冬の京都貴船っていう場所が舞台になります。貴船ってすごい素敵な場所なんですけれども、でその貴船の中にですね、老舗の料理旅館貴船富士屋っていうところがあるんですよ。でその旅館とあと、まあ、その周り半径100メートルぐらいですかねを中心に描かれている作品です。でその貴船の富士屋さんっていうところがですね、天保時代に作られたらしくてですね、で調べてみたんですけど、天保ってね150年以上前らしいんですよね。その時からある旅館で、ただね古くってこう重厚感がある場所というよりも、こう日本的な良さは残しつつすごい綺麗な場所っていうのをイメージしていただけたらなというふうに思います。でこれちなみになんですけれども、この富士屋さんはですね、物語の舞台でもあるんですけれども、本当にロケも行っているんですね。でさらに主演にですね、藤谷莉子さんっていう方がいるんですけど、その藤谷莉子さんの本物の実家だったりもします。はい、で作品の方に話を戻してですね、この旅館はですね、まあ、めちゃくちゃ急げばですけども、1分で行けるところに貴船神社があるんですよね。でこの貴船神社っていうのは水の神様なんですよね。でまあ水の神様なんですけれども、なんて言うんだろう、その神社の中に3つの社があるんですよね。でその社の中の一つが縁結びの神様だったりします。で予告編でね、久保しおりちゃんがそこに参拝している様子も見れるので、よかったらその予告編も見てください。でこの作品は藤谷莉子さんが演じる旅館で働く仲居の巫女視点で描かれる作品になっています。で予告編のキャッチコピーではですね、エンドレスエスケープコメディっていう風に名前がついているんですけれども、これね、まあ後でちょっと本当に面白いとこっていうのをご紹介しますけれども、2分間が繰り返される状況から抜け出せなくなるんですよね。でこの主人公の巫女が、あれ？なんか戻ってるっていう、2分行動したはずなのになんか2分前に戻っちゃってるっていうところに気づくんですね。でこれ巫女だけじゃなくて他の人物も気づくんですよ。でこの2分間をどんどんどんどん行ったり来たりするんですけれども、この行ったり来たりのループをしても、それまでのね記憶っていうのはちゃんと残ってるんですよね。なので今までの行動で分かったことっていうのをこうベースにしつつ、それぞれの人物がいろんな思いで行動し始めるっていう作品になっています。でこの作品のねいいところをたくさん紹介していきたいんですけれども、いいとこ丸一、とにかくハッピーっていうところですね。でこの作品って誰もがですね、見終わってああよかったってなるタイプの作品なんですよね。でまあもともとコメディだから笑っちゃうっていうところもあるんですけれども、それがね2分のループでポンポンポンポン来るんですよ。なんかそのペースというか、その波状攻撃にねやられちゃうんですよね。で作品展開もそうですし、あと役者さんの演技もねみんなコミカルなので、すごいね笑っちゃうとこが多くてね、僕劇場で見に行ったんですけど、下北沢のねトリウッドさんっていう映画館があって、多分40人ぐらいの箱だと思うんですけど、もうそこをずっとなんかみんな笑ってましたね。あの本当にほっこりした気分になれる作品ですね。でまあ映画なんでいろんな展開はあるんですよ。全部がポジティブっていうわけではもちろんないんですけど、ただこう気分が落ちてなんか引きずっちゃったりとか、なんか嫌な気分になるとか、そういうのはなくてですね、最終的にはすごく気持ちよく終われる作品になっています。 で、皆さんね、多分彼氏彼女とか、あと家族とか、あと友達とか映画館行ってね、映画見に行った後になんか微妙な雰囲気になったことってあると思うんですよ。僕結構あるんですけれども、そういうのはね、全然心配しなくていいと思います。彼氏彼女と行く時になんか変な空気になったらやだなっていう時も安心して行けるので、すごくいい映画だと思います。それからいいとこ2つ目、2分間ループですね。これがもう作品の肝になってくると思うんですけれども、さっきね、2分間ループの話をしたと思うんですけど、こう2分間行動したら2分経ったところで最初に戻っちゃうんですよ。で、まあこれ映画館だから時間測れないですし、まあ映画館じゃなかったとしても僕は無粋なので時間なんか測らないんですけど、体感的には1ループぴったり2分で描かれてるんですよ。で、その2分も1ループごとにですね、長回ししててワンカットで撮ってるんですよね。まあもしかするとね、若干尺詰めてワンカット風にしてんのかもしれないんですけど、まあ僕が見た限りもうワンカットに見えるんですよ。っていうことは逆に考えると、これ1本ぴったり2分で撮影しないといけないんですよ。だからこれ撮影ね、途方もなく大変だと思うんですよね。1分50秒で終わっちゃいましたとか、2分10秒で終わっちゃいましたとか言ったら、その度に撮り直しになるので本当に大変だと思うんですけど、まあその分だけね、本当にテンポがいいし、こうカットの切り替えとかがないから、その世界にね、入り込んでる感がすごいんですよね。で、この2分という時間がまた絶妙で、90秒だとってね、多分新しいことあんまできないと思うんですよ。で、逆に3分だと結構できちゃうと思うんですよね。で、その2分っていうのは、なんかこれやんなきゃなっていうことは少しは進むんだけど、でも全然時間が足りないみたいな、この寸止めされる感じ、本当に絶妙だと思いますね。ちなみに以前ですね、ヨーロッパ企画さんが制作された、ドロステの果てで僕らっていうのも、2分っていうのがキーになってきます。まあちょっとね、その意味合いはちょっと違うんですけれども、ただ2分間ループし続けるだけだとこの作品って成り立たなくてですね、これがまた面白いところなんですけれども、ミコトだけじゃなくて他の人物もその異変に気づくんですよ。ループに気づくんですね。なので、一つのループの間にミコトも行動するし、他の人物も動くっていうところで、まあたった2分なんですけど、全員が動くことで物語っていうのがちょっとずつ変わっていくんですね。で、ループものって主人公だけが気づいていて、で、誰かが死なないようにね、一生懸命行動したりとか、あとは一日終わっちゃったらとかね、殺されちゃったらまた最初のところに戻るみたいな作品ってあると思うんですけど、この2分間をね、行ったり来たりするっていうのが本当に短いので、テンポ感とかがね、全然違うんですよね。なので、この2分間行ったり来たりしてるっていうところが、この作品の中毒的な面白さっていうところね、生んでるんじゃないかなというふうに思いますね。これ本当にみんなハマると思います。で、いいとこ3つ目ですね、ストーリー展開ですね。このリバーは気持ちよさがある作品なんですよね。この一つのループごとに少しずつね、新しいことが分かっていくんですよ。で、ちょっとずつちょっとずつ新しいことが分かるんですけど、そういうのが積み重なって、ある時ね、こうズバーンって見える瞬間が何回かあるんですよね。うわー、そういうことかみたいな、このいや、よく考えたら最初からそうなってんじゃんみたいな、そういうね、気持ちよさがある作品ですね。で、僕今からこれクソみたいな例えしますけど、こう花粉症とかで鼻が詰まることってあるじゃないですか。で、鼻詰まってるんだけど、こう横になると片方の鼻だけピッて通った感じ、あの気持ちよさが作品中に何回かある感じですね。本当にスッキリするんですよ。関係者の皆さんね、作品を花粉症とかでね、例えて申し訳ないんですけど、まあただ、例えが合ってるかどうかさておき、すごくね、気持ちいい作品なんですよね。で、一つ、まあ結論までは言わないんですけれども、タイトル、リバー流れないでよっていうタイトルがあるじゃないですか。で、映画のタイトルって、ストーリーに直接出てくるようなものもあれば、直接は出てこないけど、ストーリーに関わってくるっていうのもあるし、 あとはストーリーじゃなくて、その例えば最後のセリフをボンって持ってきたとかね、あと見終わってもあのタイトル何だったんだみたいな、本当にいろいろあるじゃないですか。でリバー流れないでよっていうのは、まあどういう意味かっていうのはね、ぜひ劇場で見ていただければなと思います。何かこう感じるものがあるはずです。でいいとこ丸4、世界観ですね。このリバーはすごくね日常的な世界観なんですよ。で作品をまだ見てない方は2分間がループする世界観が日常のわけないと思うじゃないですか。でもすごくね日常的で、これが作品のね良さ、ほんわかさっていうところをね出してるんじゃないかなというふうに思います。まあ舞台も旅館っていうね自分の身近に存在している存在っていうのもあるし、あとはなんだろうな、こういう SF の作品で多いのはなんか人類が滅亡しそうとか地球がなんかぶっ壊れそうみたいなあるじゃないですか。まあそういうピンチでもなくて、みんなそれぞれ協力してるようなしてないような、その緩い感じがねすごくいいんですよね。力抜いて楽しめるっていうところがいいんじゃないかなと思います。でこれがねまた場所が実在してるっていうところがすごく良くて、旅館が舞台っていう話をねもう何回もしてると思うんですけど、こう何回も何回もループしてると旅館の間取りがね自然に覚えてっちゃうんですよね。あ、ここに上がるとここに繋がってるんだとか、いや同じ場所なんだけど、あ、こっちからも行けるんだとかね、あ、そういうのが分かってくるんですけど、これ作品見る前はね想像もしなかったですね。でもねこれ結構ね面白いのでぜひ感じてほしいですね。でいいとこ丸5、面白ワードですね。この作品結構劇中にね面白ワードが出てくるんですよね。で見に行った方はもう気づいているんじゃないかなと思うんですけど、僕今回の配信の中でその面白ワードはあえて言わないように頑張って言い換えてるんですよ。っていうのもこの配信でこのワード面白いよって言っちゃうと、多分リスナーの方がね見に行った時に面白くなくなっちゃうので、そのワード言わないようにしているんですよ。でこの作品はね本当にお客さんねずっと笑ってるんですけれども、個人的な印象では面白ワードが一番受けてましたね。で特にこういうところはね映画館で見ていただきたいですね。やっぱりこのワードみんなが受けてたとかってなかなかサブスクとかでは分かんないと思うので、その映画館で周りの生の印象っていうか反応を見て楽しんでいただきたいなと思います。そしていいとこポイント ⑥ 藤谷莉子さんですね。で藤谷莉子さんは主演で美琴役をやってらっしゃる方なんですけれども、本当に、ね、なんかちょこんとしててすっごい可愛らしい方なんですよね。でこの作品は美琴視点で長回しをする作品なので、基本的には藤谷莉子さんの視点から見ていく作品なんですけど、それがねずっと続くので、なんか見ていくうちにどんどんどんどん藤谷莉子さんをね好きになっていくんですよね。ねこの美琴役はすごいね振り回されて、でも自分も振り回してっていう立場なんですけれども、まあそういうね可愛らしい美琴役の藤谷莉子さんもね、見ていただきたいなというふうに思います。藤谷莉子さんはですね田村真由ちゃんと舞台多分これ銀河鉄道の夜で共演されていて、すごいね意地悪な役割なんですよね。で今回すごい可愛らしいヒロインということで、まあかなり違う役柄ですし、ね、普段はずっとね劇を多分やってらっしゃる方だと思うんですよ。で今回映画じゃないですか。で全然ね違う演技だと思うんですけど、それぞれね本当に良くて、こんだけできたらもう完璧じゃないっていう感じがしました。ぜひ劇場で藤谷莉子さんのね活躍を見ていただきたいなと思います。最後いいとこ7個目ですね、久保しおりちゃんになります。やっと紹介すんのかやって思った方もねいらっしゃると思うんですけども、久保しおりちゃんはですね氷雨という、神秘的で謎の美少女の役をやるんですね。予告編ではですね旅館から階段、参道っていうのかな、階段を登ってすぐのところにある貴船神社で参拝をしているシーンがあるんですね。 でそのねお参りをするシーンが本当によくて、こうパンパンって叩くじゃないですか、あの二拍手このパンパンって、で叩いた後にこう目を閉じてお祈りするじゃないですか、この願い事を言うとかね。で終わった後にまた目開きますよね。でここのパンパンっていうシーンから目をゆっくり開くところまで、ね、が本当にねめちゃくちゃ可愛いので見ていただきたいなと思います。これ多分30秒ぐらいの動画だと思うので概要欄に貼っておきますので、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。はい、で冒頭からですね何回か言っているんですけれども、久保しおりちゃんね今回友情出演なんですよね。なのでそのメインの役ではなくてそんなに長い時間出てこないんですよ。ただホームページをね見るとわかるんですけど、この物語の鍵を握るキャラクターなんですよね、久保しおりちゃんって。なのでまあ言い方を変えてしまうとですね、まあ正直ポッと出てきて物語を左右しちゃう役なんですよね。でこれ結構難しい役だと思っていて、この作品の中で誰が叩かれやすいかって言ったら久保しおりちゃんだと思うんですよ。その叩かれやすいっていうのはその、SNS で炎上したりとかって意味ですね。で久保しおりちゃんだと思うんですよね。これ今聞いてるリスナーの方はね乃木坂のファンの方だから別に何も感じないと思うんですけど、逆の立場で自分が映画館に行って、ああこの映画面白いなと思った時に知らんアイドルが急に出てきてクソみたいな演技してたら、なんだこいつってなるじゃないですか。だからちょっとねミスればそういう状況になってしまうんですけれども、でもね当然そんなことは分かってオファー出しているはずなので、このヨーロッパ企画さんだったりだとか、まあ上田誠さんだと思うんですけども、その上田さんからの信頼っていうのはすごい厚いなというふうに思いましたね。で実際に僕作品見ましたけど、そのね変わった役なんですよね。その変わった役を自然に演じきってるっていうところは久保しおりちゃんのこう演技力、この底力なんじゃないかなというふうに思います。多分ね変わった役を変わって演じるっていうのと変わった役を自然に演じるっていうのは多分全然違う能力だと思うんですよね。そういう意味で言うと久保しおりちゃんは変わった役を自然に演じる方の、今回は役でした。でこっからはねちょっと作品からは少し離れて久保しおりちゃんの話をしたいと思うんですけれども、久保しおりちゃんは、舞台夜は短し歩きや乙女でヨーロッパ企画さんの作品に参加しています。でヨーロッパ企画さんが今回のリバーを発表した時ですね、リバーを発表した時っていうかその時点でタイトル発表されてないんですけど、その時間ものの映画やりますっていうのを発表した時はその時点ではまだ久保しおりちゃんに声かかってないんですよね。で一方で久保しおりちゃんはその作品が発表された時にでも自分から言い出すわけにはいかないかなっていうところでちょっともやもやとしたっていうかね、本当は出たいけどっていう感情があったみたいですね。一方ヨーロッパ企画さんの方ではですね、今回急に久保しおりちゃんに声をかけたっていうわけではなくてですね、その舞台をまあ一緒にやったというか出演した時からなんかハマる役があれば久保しおりちゃんにやってもらいたいなっていうふうに思ってたらしいです。で今回ねちょっと変わっている役ということで、まあお願いする人がねなかなかいないっていう中で、あ久保しおりちゃんだったらこう前向きにできるんじゃないかなっていうことで声をかけたみたいです。はい、でこれは作品の外の世界の話になるんですけれども、これはちょっとねお話ししておいた方がいいかなと思ったのがクラウドファンディングですね。でなんでクラウドファンディングかっていうとですね、この作品は今年の1月にですね撮影をしていたんですけれども、その時に10年に一度のね大寒波が来たらしいんですよ。でも路面は凍っちゃってもう雪がすごいわで撮影ができなくて、でまあなんとかスケジュール調整をして何日かは撮れたらしいんですけど、当然そんなことをやっているとどんどん予算がかかっていっちゃうんですよね。ということでで追加撮影の予算だったりだとか、あと舞台挨拶だったりだとか、あとは海外での映画祭関連の活動とかですね、まあそういうのを目的にしてクラウドファンディングを始めたんですよ。でそれがすごいんですけど、当初目標の300万円に対して1200万円集まったんですよね。 なのでこの作品だったりだとか、あとはヨーロッパ企画さんがどれだけ愛されてるかっていうところがね、わかるんじゃないかなと思います。でついでに言うとですね、このスケジュール感がちょっと面白くて、4月20日に締め切りをしたんですよ。4月20日まで受け付けますよって言って、で久保しおりちゃんが出ますよって発表されたのが5月1日なんですね。なんで間が2週間ぐらいやってタイミングが重なってないんですよ。でこれタイミングを重ねてれば、久保しおりちゃんのファンだったりだとか、あと乃木坂のねファンだったりだとかがこのクラウドファンディングにね応募するはずなんですよね。まあヨーロッパ企画さんが、いやそういうお金の集め方はしたくないんですよっていう話になったのか、乃木坂がいやそういう感じでうちのタレントを使わないでほしいっていう感じになったのか、まあ、はたまた全然関係なくたまたまそうだったのかとか、まあそれは分かんないんですけど、結果的には乃木坂とかね関係なく純粋に作品を応援したい人たちから集まって、気持ちいい形で終わったんじゃないかなというふうに思ってます。ね、これ余談でクラウドファンディングとは直接はね関係ないんですけれども、この撮影時期がね予定と変わっちゃったっていうのは相当深刻だと思いますね。っていうのもまあお金の話とかスケジュールの話とかっていうのもね当然あるんですけど、背景変わっちゃうじゃないですか。あの雪が積もってたと思ったら次に全然積もってなかったとかね。なのでまあセリフ変えたりとかしてね、なんとかつなげたんじゃないかなって素人なりに思ってるんですけど、まあでも他にもねいろんな多分工夫をしてると思うんですよ。そういう状況でもちゃんと作品にまとめてるっていうのはやっぱプロの方すごいなと思います。ということでここまで映画リバー流れないでよを紹介したんですが、皆さんお気づきの通りですね、ここまで乃木坂要素とか久保しおりちゃん要素とかがねめちゃめちゃ薄いので、久保しおりちゃんの最近の演技っていうのをちょっとねご紹介して無理やり付け足そうかなというふうに思います。で今回はまあ最近のことに限ってお話をするんですけれども、いつかね最近のものだけじゃなくて乃木坂に入ってから全体のお話をしたいなというふうに思っています。でまあ今回ね映画の話なんで映画のところから入りますけど、まずね去年公開されたさようならこんばんはなんですけれども、こちらは久保しおりちゃんの映画初出演初主演のなった映画になります。で久保しおりちゃんがやった役はですねすごくうぶな役で、この作品自体ねすごい切ないんですけれども、この役もね本当に消え入りそうな、すごくねなんて言うんだろう、この久保しおりちゃんの普段の儚さみたいなところがねすごく合っていて面白い作品になっています。うちの番組でも紹介しましたのでよかったら見てみてください。それからですね、今 Amazon プライムかなかなんかサブスクであると思うのと、あと DVD ブルーレイも発売されてると思うので、まあ、そちらでも見てください。それから今回紹介したリバー流れないでよですね。でそれと探偵マリコの生涯で一番悲惨な日っていうのがねちょうど最近ね公開されて、多分1週間前ぐらいかな公開されたんですよ。でこの作品はですね PG-12 指定なんですよね。でこれ何かっていうと12歳未満の子供はですね保護者と一緒に見ないといけない、保護者のこう指導を受けながら見ないといけないっていうところで、まあおそらくねバイオレンスとかそういうのが入ってる作品なんじゃないかなというふうに思います。で久保しおりちゃんはこの中でキャバ嬢役という形で出てきてですね、まあ今までとは本当に違う役なので、まあどう演じているのかどういう役になっているのかっていうのはすごい楽しみですね。で今度舞台ですね、まあこれまで話してきましたけども、夜は短し歩け乙女はヨーロッパ企画さんのところで2年前にやりました。でそれからですね去年桜踏みっていうのをやったんですね。これは花魁の役なんですけれども、この演技はですね本当に凄みがあって、また他のね作品とは全然違う役なので、久保しおりちゃんの凄さを感じました。 ね、こちらはこの番組でも紹介しましたので、よかったらその回も聞いていただけたら嬉しいです。で、今度行われるのが井上歌舞伎の天号星っていう作品ですね。これは劇団新幹線さんがやる作品なんですけれども、生バンドでのね演奏があったりして、ド派手な演出の作品らしいんですよ。で、これは9月に公開予定というか上演予定になっております。僕も見に行く予定なのですごく楽しみです。で、最後にまあなんといってもこれだと思いますけれども、ドラマですね。大河ドラマのどうする家康に今まさに出演中です。で、五徳というですね、信長の娘の役をやっていて、多分重要な役なんじゃないかなというふうに思います。はい。で、紹介しながら思ったんですけど、僕この作品ですね、まだ見てなくて、ちょっとちゃんと見た方がいいなっていう気がしました。まあなんで、まだ見てないので、ちょっと知ったかぶりは今日はやめとこうかなというふうに思います。ということで、これでちゃんと映画リバー流れないでよと久保しおりちゃんについてご紹介できました。今回はね、ネタバレなしっていう都合で、久保しおりちゃんの紹介がねあんまりできなかったんですけれども、変わった役をねごく普通に演じている久保しおりちゃんね、なかなかいいので、ぜひ映画館で見ていただきたいなというふうに思います。で、僕本当にここ全くわかんないんですけど、こういうドメジャーじゃない作品って後で円盤化されたりとかするんですかね。まあ、その円盤化されるかとかサブスクに乗るかとか、僕ちょっとその辺全くわかんないので、後で見てくださいねとも言えないんですよ。なのでね、皆さんもぜひ劇場で見ていただきたいなというふうに思います。以上、本日のテーマは映画リバー流れないでよでした。エンディングです。はい、今日もねいくつかお話をしたいなというふうに思います。で、まずはですね、真夏の全国ツアーが始まりましたというところで、北海道公演から始まりました。で、僕もね北海道公演行ってきたんですけれども、まあちょっとねネタバレはできないんで伝えるのが難しいんですけど、本当に良かったですね。で、まあ、今回の注目はやっぱり二人かなというふうに思っていて、井上なぎちゃんと、あと、早川聖羅ちゃんですね。で、今回のツアーは、井上なぎちゃんが座長なんですけれども、井上なぎちゃんは初めての座長ですし、あと、5期生としても初めての座長なんですよね。で、しかもですね、ツアーの日程って多分過去最長なんじゃないかなって、というふうに思います。ちょっと調べたわけじゃないんですけど、まあ少なくともものすごい長くて今年は。なんで座長としてこの長いツアーをね、乗り越えていくっていうのは結構チャレンジングなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、神宮まではね、おそらくツアーを通じてさらに井上なぎちゃんも成長してるんじゃないかなというふうに思いますので、まあリアルで見たりだとか、あとは神宮はね配信あると思いますので、神宮の配信で井上なぎちゃんの勇姿を見ていただきたいなというふうに思います。で、もう一人が早川聖羅ちゃんですね。皆さんご存知の通り、早川聖羅ちゃんはもう卒業するんですけれども、7月13日大阪公演の2日目ですね、ここが最後の出演になります。で、この日にですね、卒業セレモニーが行われて、次の公演からはもう参加しないという形になります。で、まあ、現地に行く方は本当にね、目に焼き付けてほしいなというふうに思います。僕も北海道公演で目の前まで早川聖羅ちゃんが来たんですけれども、もう目が干からびるぐらいね、ちゃんと見ようと思ってやりましたね。で、おそらくですね、我々ファンが早川聖羅ちゃんに会えるのは最後になると思いますので、後悔のないようにやっていただきたいなというふうに思います。この早川聖羅ちゃんの卒業セレモニーの配信があるかどうかっていうところなんですけど、まあ僕はもう 98% ぐらいないというふうに思っています。っていうのは、まあ、真夏の全国ツアーっていう性質上ね、こう、ツアーの中で、セトリが、まあ、割と同じなんですよね。なので、こう、ツアーの途中で配信しちゃうっていうのはもう、イコールネタバレになっちゃうので、これは結構難しいなっていうのと、 で、これはもうちょっと決定的だと思うんですけれども、乃木坂配信中で、卒セレの様子と、あと舞台裏っていうのをね、紹介しますよみたいなことがお知らせされているんですよ。ということで、まあこれは配信しないんじゃないかなっていう意味だと思います。なのでもう何回言ったかわかんないんですけど、ライブ行ける方はね、本当に本当に目に焼き付けて時間を大切にしていただきたいなというふうに思います。で、活動自体はですね、8月24日までということで、これ早川聖来ちゃんのね、誕生日なんですけれども、あとね、ほんのちょっとだけ活動が続きますので、その間ね、全力で応援したいなというふうに思っています。で、その卒業のね、近い日付のところで写真集を発売します。で、早川聖来ちゃんね、前に大きなお仕事がありますって言ってて、で、僕はこれ写真集なんじゃないかなっていう話をしてたんですけど、まあそれがね、あったりましたね。で、写真集ってメンバーの活躍が形として残るじゃないですか。ちゃんと物として残るので、まあそういうところはね、すごい嬉しいなと思います。ファンとしてね。はい。で、あと真夏の全国ツアー関連で言うとですね、真夏の全国ツアーカフェっていうのが全国で、数会場でやっているらしいので、僕も全然詳しくないんですけど、一応そういうのがあるよっていうのをお伝えしておきます。予約制なので、ちゃんと予約してから行く必要があります。はい。で、次にお話ししたいのがですね、北川ゆりちゃんですね。ついに卒業してしまいました。まあ、してしまったっていう言葉が正しいのかどうかわかんないんですけどね。北川ゆりちゃんが自分で決めたことなので。ただね、なんか4期生って卒業しないものだと勝手に思ってたんですよね。これわかる方いらっしゃいますかね？いや、その理屈としてはもちろんね、どっかで卒業するっていうのはわかってるんですけど、その実感がね、全然なくて、なんかね、卒業しないものだと思ってましたね。まあ、例え話ですけど、よくこう、親がいつまでもいると思うなっていう言葉ってあると思うんですよ。でもなんとなく親がね、どっかでいなくなってしまうっていう感覚ってなかなか持ちづらくて、なんか僕にとっては4期生ってそれに近い存在なんですよね。ということで、まあ、まだね、北川ゆりちゃんが卒業したっていう実感は、まあ個人的にはね、まだ持っていないですね。はい。で、そのね、北川ゆりちゃんの卒業に合わせて、乃木動画でですね、遊ぶだけっていう企画があるんですけれども、そこで4期生がね、集まる会っていうのが配信されました。で、これ内容としてはですね、レンタルスペースに4期生が集まって、で、まあみんなでご飯作って食べたりとか、あとゲームやってね、騒ぐとか、まあそれだけの配信なんですよ。で、イメージとしてはですね、乃木坂工事中の2期生会とか、あと3期生会とかってあったと思うんですけど、ああいう同期だけでひたすらわちゃわちゃしてる会、特に何も生まれない会みたいなところがあってですね。で、それがね、良かったんですよ。で、この動画はね、数日前にアップしますよっていうのがアナウンスされていて、まあ、もし配信するなら北川ゆりちゃんの卒業の日だろうなというふうに僕は思っていて、しかもその日中にね、全部見れるような時間帯にアップするんじゃないかなというところで、僕はもう待機してすぐにその配信が見れるようにしていました。で、ちゃんとその日にね、配信がされて、北川ゆりちゃんが卒業するもう数時間前ですけれども、見終わったというところですね。で、この動画が本当に最高で、乃木坂のわちゃわちゃ系動画の最高峰だと思います。で、架橋さやかちゃんと林瑠奈ちゃんは今休業中なのでね、いないんですけれども、その映像の中でね、差し込んでくれたりとかして、多分乃木坂の11年の歴史の中で、本当に最高峰の動画だと思いますし、で、ここに架橋さやかちゃんと林瑠奈ちゃんがいたら、乃木坂11年の歴史上のね、伝説の動画になったんじゃないかなというふうに思います。ということで、乃木動画入ってて、まだ見てないっていう方は、もう今すぐ見ていただきたいですし、まだね、入ったことないよっていう方は、確か、1週間か10日か、無料体験ができるはずなので、本当に見ていただきたいなと思います。めちゃくちゃおすすめです、この動画。 それから、まあ、これは軽く告知ですけれども、写真集の発売があります。久保しおりちゃんはですね、7月11日ということで、あと1週間もないですね。皆さん、ぜひ買ってください。それから、田村まゆちゃんですね、8月1日に発売されます。まあ、発売まではね、まだ1ヶ月ぐらいあるんですけど、まあ、後で買えばいいやと思ってる方もちょっと注意が必要で、今ね、ショールームの配信をやってるんですよ。その、写真集発売記念のね。で、その、配信の時に限定特典付きの写真集が買えるんですけれども、それ毎回の配信ごとにね、変わっていくので、この限定特典めっちゃいいじゃんみたいのを、後になってから見つけてももう買えないので、そういう田村まゆちゃんのね、限定特典欲しいなって思ってる方はもう今からチェックし始めた方がいいんじゃないかなと思います。それから斉藤飛鳥ちゃんですね。斉藤飛鳥ちゃんは、斉藤飛鳥ちゃん専用のですね、乃木坂メッセージみたいなアプリがリリースされたんですよ。で、このね、アプリのすごいところが一つあって、で、乃木坂メッセージで受け取ったメッセージを新しいアプリに移行する機能っていうのを、まあ、まだ実装されてないんですけど開発中なんですよね。これできたら画期的ですよね。で、これは事務所が変わってないからこそねできるんじゃないかなというふうに思います。斉藤飛鳥ちゃんってね、乃木坂 46LLC っていう事務所に所属しているんですけども、それは乃木坂の現役メンバーも全員所属している事務所なんですね。なので、まあ事務所が変わってません。だから、アプリとか、まあそういうのも連続的にやりましょうっていうことにできてると思うので、まあ今後もね、現役の時に応援してたこう内容が新しいね、卒業後にも引き継いでもらえるとめちゃくちゃありがたいと思うので、まあこの機能ね、ちゃんと開発してほしいですし、今後もその現役の時の応援が、今のね、OB の活動につながっていくみたいなことが増えるといいなというふうに思っています。で、これ最後になるんですけれども、ドラマ、さらば良き日っていうのが今放送されています。で、山下美月ちゃんがダブル主演なんですけれども、この山下美月ちゃんの演技っていうのが本当にすごくて、いや、山下美月ちゃんって何者なんですかね。いや、本当にすごいんですよ。で、作品自体も面白いので、ですね、今4話まで、放送されているんですけども、最新回と多分第1話はね、TVer でいつでも見れるはずなので、皆さんぜひ見ていただきたいなというふうに思います。これはね、早いうちに特集したいなと思いつつ、ちょっと仕事でまだ特集できてないんですけどね。頑張って特集したいと思います。以上、エンディングトークでした。最後にですね、皆さんからのお便りなどを紹介したいというふうに思います。で、前回の北川由里ちゃんの回ですね、ドキュメンタリー呼ぶ由里北川っていう回なんですけれども、北川由里ちゃんの好きなところを教えてくださいっていうのに回答していただいていてですね、優しいです。びっくりマークびっくりマークびっくりマークびっくりマークっていうのをね、いただいています。いやー、北川由里ちゃん本当に優しいですよね。あの、ラジオでもですね、佐藤理香ちゃんが、北川由里ちゃんがね、本当に優しくて、いろんな曲について、教えてもらったりとかですね、っていう話をしていて、まあメンバー本当にその北川由里ちゃんのね、優しさっていうのを感じてるだろうなと思います。はい。で、いよいよ最後なんですけれども、このエピソードですね、投票してもらったんですよ。で、まあ問いとしてはですね、北川由里ちゃんに関してなんですけれども、まあ選択肢が2つあって、で、1個がめちゃくちゃ好きっていうのと、もう1個がね、大好きっていうのがあったんですよ。で、まあ見た方はね、好きしか選べないじゃんかと思った方もいらっしゃるかもしれないんですけど、本当にね、最後の最後は、みんなでね、好きって言って終わりにしたくて、そういう選択肢にしました。で、結果的にはですね、めちゃくちゃ好きが 80%、大好きが 20% になりました。ということでね、投票した全員が北川由里ちゃんのことが好きだっていうことが分かりました。以上、お便りのコーナーでした。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。引き続き番組に関するツイートを募集しています。ツイートをする際は、ハッシュタグ、乃木坂いいとこ、乃木坂は漢字、いいとこはカタカナでお願いします。 番組では読みませんので気軽にツイートしてください。合わせて概要欄にある番組フォームからお便りも募集しています。こちらは番組で読んでほしい方も読んでほしくない方もどちらでも送れるようになっています。楽しみにしていますのでよかったら送ってください。 YouTube でも引き続きコメントをお待ちしています。乃木坂46のいいとこ、この番組は批判ゼロ悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうか。いいと思っていただいた方は高評価、チャンネル登録、通知のオンをぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。